ここからがまたホラー映画のね紹介に入っていきますが、
はい、
はい、ね、今回紹介するねタイトルはもうね、はい、私とカオリンさんね、
はい、
だいぶ前に一緒に見ましたけど、
ね、はい、
かなり恐怖した、
はい、
あの恐ろしいホラー映画、
はい、
はいはい、こちら、レックレックレックレック、
おや、エコーが、
レック、
はい、レックですね、
はい、
はい、もう皆さんご存知ですね、はい、花見沢九太郎先生のですね、萌え漫画なんですけど、あ、違う
違う違う違う違う
違いますね、
違う違う違う、
はてはてはて、
あ、間違えました、あ、
そっちじゃなくて、
そうですそうです、
はい、
はい、
そちらではありません。
花見沢九太郎先生のですね、皆さんご存知、はい、同名のね萌え系漫画があるんですが、それとは全く別物です、
はい、
はい、
レックって引くと上に漫画出てくるんですよ、
うん、そうですよ、すごい可愛い、すげえ可愛いイラストが出てくる
んですよ。そちらではありませんね、
もう今だと真逆ですからね、
はい、
うんうん、でね、こちらはね、はい、2007年になんとスペイン、
はい、
スペインで公開されたホラー映画ですね、
はい、
うん、でね R15 になってます、
はい、
例のごとくというかね、
でもね今となってはね、まあホラーファンの中ではもう相当有名な作品ですから、
そうですね、はい、うん、
もう類似品もまたこれたくさん出てますからね、いっぱいありますよ、
レッシーとか、
いやーなんですか、いやレックなんたらっていう、はい、まあ、要はレックなんちゃら系がいっぱいあるわけですよ、はいはい、
表紙も似てるんですよね、
基本的な感じで
完全に似せてきてる、
あ
ー、うん、っていう映画は基本的に元がやはり名作である。だから逆にたどればいいんですよね、はい、こういうのはね。
なるほど、なるほど。
真似したくなるということです
よ。はい。
そうそうそう。
元祖の。
はい。
そういうことです、
はい。
っていうね、まあ皆さんご存知のレック。
はい。
になるんですが、まあこちら紐解いていきましょう。
はい。
はい。あ、ちなみにね、このレックね、まあ今回ちょっといろいろ調べようかななんて思ってね、
はい、
あのネットで調べたらね、はい、ヤフーの映画レビューが420件もあるんですね。
はい、すごいですね。
すごい数ですよ。
それはすごい。
420人が、もうヤフーに置いて、レビュー書いてるんですよ。
ホラーでそれは、結構珍しくないですか？
アマゾンの方でも相当な数ありましたよ。
そうなんですね。100
以上ありましたから。
はい、
もう、これはもうみんな見てるな。もう紹介する必要ないのか、これ。
あれあれ、まあ、せっかくなんでね。あれ、そんな中、しぱみさん。
あれ、はい、しぱみさんは？
はい。
見てないんですか？
見てないです。
うわ。
歌った。何なんですか、さっきから英語を聞き、おみさんだけ英語を聞いてますね。
おかしい。
なんて言ってるのか、ね、なんて言ってるの。はい。
まあ、見てない。
はい。
まあ、本当見られてる方多いんじゃないかと思いますよね。
うん、まあ、あの、シリーズとしても、
はい、
現在1から3。
はい、
ね。で、さらにですね、実はハリウッドで、
はい、
実はリメイクされてるんですよ。
あ、そうなん
です
ね。
はい。が、1から2まであってですね、
はい、
そしてこの秋に、
はい、
なんと
4、
レック4がですね、
はい、
スペインでまた上映されると、
はい、
っていうね、
はい、
もう人気作という
ね、
ホラー映画をですね、今からカオリンさんがあらすじを、
はい
はいはい、言っていただけるということで、よろしいですか？
大丈夫です。ちょっとね、前回のあのねえことがあったので、
そうですね、前回武器人間であの私にお任せくださいって言ってね、イケシャーシャーとね、
雰囲気
ね、なんか作り出してね、喋、
はい、
ったらあの噛んじゃってね、
はい、
ナチスを
ナチス
って言っちゃうっていう、
まあ、とんでもないことをしてしまったので、
とんでもない事件が、
おぞおぞとね、ちょっと、はい、じゃあちょっとやらせていただきます
ね、はい、
感じでね、
はい、あ、頼むで、
はい、普通に参ります、はい、今回は
ね、
はい、
ね、配給会社怒られるから、
はい、怒られますね、ナチスって何って、ね、
はい、では
突っ込まれたら嬉しいけどさ、
どうぞ、
はい、はい、はい、ではあらすじですね、
はい、
ある夜テレビレポーターのアンヘラとカメラマンのパブロはドキュメンタリー番組眠らぬ街を撮影するために消防署に出向きます、
はい、
その内容というのは夜勤の消防士たちの密着取材をすることですね。
はい、
アンヘラと、まあ、カメラマンのパブロですね、二人は共に一通りの取材を終えた後ですね、ちょっとすっかり退屈してしまって、
はい、
まあみんなちょっとね、食事風景だったりとか、ちょっとまあ関係ないものもちょっと撮ったりだとかっていうことなんですけれども、
はい、
そんな中突然警報が鳴って、
はい、緊張感がありますね、
はい、緊急通報が入ります、
うん、はい、
アンヘラたちは密着取材ということなんで、
はい、
あの出動する消防士たちに同行することになりましたね、
はい、
もちろんあのちょっと退屈してたのでテンションもちょっと上がりながら、
はい、
今から行きますみたいな感じ
あ
テンションが上がっていくんですが、たどり着いた先はですね、アパートなんですけれども、
はい、
そのアパートの一室に住む老女が奇声を発しているということで通報された、
はい、
ということで、すでにもう警官たちも駆けつけていて、
はい
はい、まあどうせなということで、アパートに着いた、まあ、2人ですね、
はい、
は消防士たちとまた警官たちと一緒に部屋に、
はい、
その奇声を発した老女がいるという部屋に突入することになりました、はいはい、警官らについていくんですけれども、
はい、
そこにはちょっと様子がおかしい老女がいました、
はいはい、
警察官は、まあ、様子がおかしいんで救急車を呼ぼうということになるんですけども、
はい、
その瞬間、
はい、
老女が凶暴化して
ドキッとしました、
はい、警察官に噛みつくんです。
え、
うん、
これはまずいということで、一人の消防士の人に任せて、その場を任せて、
はい、
警官を助けるためにこう命からちょっと逃げ出すんですけれども、
はい、
で1階のアパートの、1階のホームホールにですね、
はい、
他の住民も全部集まっていて、
うん、
そこで外へ逃げ出そうと、まあ、救助を呼ぶために逃げ出そうとしたら、
はい、
なんと外からアパート全体が封鎖されてることに気がつきます。
え、
外はざわざわとしてて、
うん、
まあ、全く理由のわからないまま、
はい、
閉鎖された、その閉じ込められた中にですね、
はい、
その中でもアンヘラたちはですね、そのまま取材を続けていくことになるんですが、
はい、
といったところです。
うーん、ね、
あ、だからレック、
はい、
あ、そうですね、レックの意味はもう録画って意味ですね、
はい
はい
はい、
映画のパッケージにあの録画中の丸い赤いマークが先についてるので
ありますね、
はい、
そういうことなんですけど、
なるほど、は
い、
ところで今のあらすじ、
はい、
ギリギリでしたね
厳しいですね、もみさん。
判定が厳しい。自分の中では頑張ったっていうのがあったのに。
編集しないですからね、これは。
でもちょっと頑張れてると思ったんですけど。
ねえ、合図を100点と
し。やめてください。
香り
さんのナレー
ションか。いやー、
まあ、頑張り、
まあ、精進します。
頑張ってる点だけは評価します。はいは
い、いやー、私から聞いたらもう全然スラスラ。
そうですね。特に今日のチパミさん、はい、ひどいですからね。ほぼ何言ってるかよく分かんない。
答えぐらい
分かってる。はい。40時間の耐久ゲーボードゲームが効いてます。
あ、います。今ね。
今ね。
2日経った今ね。
近いですね。
そうですね。
はい。まあ、そんなこんなでね。
まあ、そんな感じの番組、
はいはい。このレックというね、映画はですね、
はい、
まあ、私が持ってるホラー映画が今50本以上。
かなり。
はい。所有してて、で、まあ、もう見たことあるホラー映画。って言えばもっともっとずっとあるんですけど、
はい、
その中でももう屈指の怖さですね。もうこの映画本当に初めて見た時にもう、
はい、
もう怖すぎて途中で止めましたもの。
はい、
無理無理無理と思って。
確か私も一番初めてその紹介されて一緒に見た時にが、
そうですね、
はい、初めて見た時だったんですけども、
はい、
怖いと思いましたね。
私とね、まあ、またその時にね、バンビ先輩が、
来れなかった時でしたっけ。
来れなくて、はい、で結局、カオリンさんと、ミクタさんと、
はい、
私の3人で、
はい、
見て、
はい、
で、部屋を真っ暗にね、
はい、
してね、
はい。
そうでした、うん。でもあれだったんですね、もう、もみさんはすでに一回もう見られてるんで、
はい、
いや、
それでもね、やっぱり
怖かったですね。
怖かったですよね。
私は結構今までにないくらい本当にびっくりというか怖かったんですけれども、
本当です
か。まあ、三木さんは相変わらずの余裕をだったんですが、
三木さんもし以外は全然 OK なんですか。
そうですね、おそらくあの子はあれですね、あの血だらけの人間の映像を見ながらナポリタン食える、
はい、
恐ろしい。その映像は恐ろしいですね、
はい
うん、もみさんとかおりんさんも相当な、もう相当な根性の座りっぷりですけどね。
そうですね、ホラージャンキーですけど、
はい、怖いですよね。
怖いです、怖いです、
はい、
まあやはりね、そのなんて言いますかね、はい、まあよくある今でいう、まあ、モキュメンタリーだし、また POV ね、
はい、
まあ、
はいはい、
前回の武器人間、
はい、
とも同じで、
はい
はいはい、まあ要はね、その記者の方が録画したものを、
はい、
見るという形になって、
はい、で先ほど言ったカメラマンのパブロという人がずっと、
はい、
撮っているという視点ですね、
はいはい、
なんですけど、もうそれがねよくできてて、また怖いんですよ。
怖いですね、
うん、映像の流れから言うと武器人間よりもうまいですよね、
はい、あ、そうですね、うんうん、はい、
あの突っ込むところがないというか、
はい
はい、
うん、ただね、まあ、さっきあらすじでも言いましたけど、冒頭の15分は、
はい、
15分ほどは
そうです、ね、
死ぬほど退屈ですこれは本当に退屈、
はい、 ま、中も退屈なんですよ。映ってる方々も退屈で、はい、まあ、あのバスケとかやったりするんですよ。
そうそうそう。
ゆるいですね。
ゆるい。
消防士のバスケのシーンも、はい、本当どうでもいいよ。
本当にゆるいですよ。
なんかあの今軽音で再生されました。
軽音じゃない。軽音をディスることになるから。
ディスってはいないですけど、この日常。
まあ、ただ逆を言うと、はい、その退屈なっていう情景からの、
はい、
もう本当にリアルな
突然のね、
はい
はいはい、急激な展開が、はい、
急激なジェットコースター、
その比較なのかなという感じもしますけれども、
よりねその、はい、まあ退屈さからね、はいはい、よりエッジが立ってね、あの後半というか中盤以降が、
はい、
もうかなりね恐怖心煽られますよね。
はい、はい、煽られますね。
うん、なので、
は
いはい、ぶっちゃけもうあの何ですか、レックを借りてきて、
はい、
見る方今の後いらっしゃるんだったら、
はい、
冒頭の15分はあの 1.5 倍速か2倍速ぐらいで
見てあげてくださいよ。あれがあってこそのそのまああれですから、
あれじゃないですか、あの登場人物紹介じゃないんですか。
あ、ちょっとそれもあるかも、
ね、いやほぼねそれもね、はい、微妙なところですよね。
あ、そうなんですか。
まあ、あ、というかあのそれはあの、まあ、主人公であるあの、はい、アヘラというテレビレポーターを見るターンですね、
うん、
見るターン、
はい、見るターンです。
なるほど。
しかも75分なんですよ実は本編。
そうなんです。
この映画今
日
極度に短い。
短いです。
75分です、はい。75分で、しかも冒頭15分ほどは死ぬほど退屈なんで、それ削ったら1時間です。
おー、サクッと見えちゃいますね。
ですね。
1時間以外
です。武器人間が84分なんで、さ、は、ら、い、に短い、はい、10分短い。うん、
びっくりしますよ。
はい、
そうなんですね。
まあ、それでも見応えたっぷりですけどね。
はい。
まあ、ちなみにキャッチコピーはですね、
はいはい、
こちらの映画、何があっても、何が起こっても撮り続ける。っていうのがキャッチコピーなんですけど、
男気溢れてますね。
はい、まあそのね、コピー通り、
はい、
本当に何があっても、
はい、
ずっとカメラ離さないんですよ。ほとんどずっとカメラ、はい、いやもうねこれ他のね、POV でもね言えるんですけど、
いや
普通離すだろうと、
は
い、普通ね。
そうですね。一瞬ちょっと離したりとか置かれたりするシーンがいくつか映るんですけど、それでも離さないです。はい、う
ん、基本的にやめろ、何撮ってんだっつって、
はいはい、
まあ第三者的な存在に撮るなっつって、
警官とかがね、
ね、はい、言われない限りはもうずっと撮ってるんで、
はい、
目の前にその恐怖ね、
恐怖対象が、
まあったとしても、
はいはい、
もうずーっと。
ずっとですね。
は
い、突っ込みたくなります。
もうそんなカメラ投げますよね、普通に。
投げますね。はい。
そのね、なんかおばちゃんとか、血まみれのおばちゃんとかが、ね、はい、うわーって来るんですけど、
はい、
その時も、うわーって言いながらずっと持ってるんですよ。
で、
その、すごい、おばちゃんの、画面に、おばちゃんのアップの顔とかが、バンバン当たりながら、
はいはい、
お前、離せよ、カメラ。えらいことになるで、みたいな。うん、
いやー、
びっくりします
よ。まあ、あれですね。
すごいですね。カメラ逃げ
ですね。あるあるですよね。
そうですね。
はい、あれじゃないですか、うん、あの、カメラマンというか、あの、ほら、映画の前にある。
はい。
あの、カメラの格好した人が。
あの、それ映画館の前のあれですよね。
はい。
あの、禁止っていうや
つ。ああ、そうです、ね、
はい、
はい。
ストップ映画泥棒ですよね。
あ、そうです、そうです。ストップ映画泥棒の人じゃないですか。
そうですね。
もう頭になっちゃってるみたいな。
はい。
パブロですね。パブロはもう頭がカメラっていう。
それ、その説やばいですね。
やばい。
そっちの方がホラー。
やばい。ホラーですよ。周りなんで突っ込まないんだろうっていう。
うんうん、そうそうそう。
武器人間じゃなくてカメラ人間みたいな。
まあ、この映画の場合は、
はい、
あの、その、要は、報道として収録したものっていうのを強く推してるんですね。
はい、
なので、まあ、そういうの随所でね、
はい、
あの、今のちゃんと撮ってってニュースで流すからみたいなのを。
ドキュメンタリーを撮る目的で来てる
んで。来てますから。
もっとこう、リアルなものを中でも求めてるんですよね。
うんうん、そうそうそうそう。だから、あの、日常にね、近いので、はい、まあ、他の映画に比べると、まあ、感情移入はしやすいですよね。
そうね。
うんうんうん。でね、あの、
はい、
まあ、この映画のね、
はい、
まあ、特徴というか、
はい、
まあ、一応もう言っちゃっていいと思うんで、言っちゃいますけど、はい、ゾンビ映画じゃないですか。
はい、そうですね。
ゾンビ映画。
はい。
で、あ、そうなんですね。
はい。
そうなんです、そうなんです。
なんと、
あの、要は感染してしまった、ね、さっき言った、
はい、
あの、おばあさんが、
はい、
まあ、規制を上げてるっていうのはもう完全にゾンビ化してるんですよ。
あ、
で、そのゾンビが、もうこれね、もう、ドーム・オブ・ザ・デッドを超える、
はい。
はい、
もう、全速力と、
はい、
あともう、何すか、恐ろしい破壊力というか、
はい、
パワー系ですよね。
そうですね。
うん、
なんかゾンビなんですけど、なんかより人間っぽいんですよね。
うん、
あの、ゾンビっていうとなんかちょっと崩れたりとかっていう、
はいはい、
っていうよりは、人間が本当に襲ってきてるという感覚の方が強いかもしれない、
ね。あんまりあの、
すごい凶暴な人って感じがします。
は
い、
あ、そうですね。
そうなんですか。
クレイジーズに近いかな。
うん、そうですね。
で、またね、恐ろしいのは、その、
はいはい、
アパートの中でずっと映画はもう終始 ね、はい、繰り広げられるんですけど、はいはい、もうとにかく狭いんですよ。
そう、
ね、狭い。まあ、武器人間とか他の映画でも、はい、なんか狭いところに追い込まれて、
はい、
やばいピンチだとか、そういった恐怖を煽る POV 映画はあるんですけど、はい、じゃなくて、もうずっと狭いです。は
い、あー、1LDK あたりで。ちょっと揉め事みたいな。
まあ、そのアパートが、はいはい、まあ、真ん中に吹き抜けがあって、その周りを階段が、こう、
結構ボロアパートですよね。
6階建てるという
か。6階建ての、
はい、
アパートなんですけど、本当に狭いですね、
う
ん。
はい。
カメラ入っちゃいけないレベル。
あ、そうなんですか。
うん。だって、本来はそういうのってセットを組むじゃないですか。
はい。
で、撮って、まあ、うまくね、編集とか演出して、
はいはい、
まあ、パートっぽく見せてたりしますけど、これ、はい、おそらく本当のアパートで撮ってると思うんですよ。
ああ。
セットではなさそうですね。
いや、もう本当に、はい、ここ完全にカメラとしても邪魔になる、映画として邪魔になる、
はい、
ところなんかも映ってたりとかするんで、
はい。
もう見てて、本当そわそわしますよ。
はい。
いつ何時飛び出すのか、
はい、
うん、で襲われた時逃げ場はないですから、
あ、
先ほども言った通り外から閉鎖されてるので、
はい、
逃げられないんですね。
え、閉鎖っていうのはどのレベルで？
あ、もうビニールシートをかけられてしまいます、もう外から、
うん、そうです。じゃあもう機動隊によって、
はい、
もう外からも中が見えないようにして、
はい、
で、まあ、黄色いテープをね、
はい、
ぐるぐるにもう開けれる窓全部に貼られて、はい、で出ようとするものがいたならば、
はい、
もう撃っちゃうみたいな。
ああ、
警告してね、
はい、
それでも動くなら撃つぞって、それぐらいです、
はい、
なのでもう完全にその手前、
はい、
6階建ての汚いアパート、
はい、
まあ、多分10世帯ぐらいですかね住んでるのは、はい、うん、それぐらいのアパートの中を駆け巡るわけですよ、
はい、
ゾンビが、
うん、6畳間ぐらいの、
うん、まあそんなね恐ろしいね、
はい、
そのゾンビ映画ならね、
はいはい、
まだ怖いってだけで終わるんですけど、
はいはい、
救いとしてはですね、
はい、
この主役のですね、
はい、来ましたね、
アンヘラ役の、
はい、
マヌエラ・ベラスコ、
はい、
ね、これスペイン人だからちょっと名前が、
はい、
全然日本人にとっては、
はい、
ね、馴染みのない、
なじみのない、
そうですよね、
名前が可愛いのか何なのかよくわからないマヌエラ・ベラスコさんがですね、
はいはい、女性ですか？
そうです、女性です、
はい、
主人公は女性です、
はい、
あ、そうそうそうそう、要は撮ってるカメラを持ってるのは男性、
はい、
まあ、はい、で一回も出てこないんですけど、
はい
はい、
ちょっとジャッとは映るんですけど、ね、
一瞬ね、
二回くらい映るんですけど、
ね、
はい、
で、対象にその要はキャスターとして行ってるのは女性、
はい、マイクを持ってね、
のこのね、あの、はい、ベラスコさんがですね、ベラスコバリに可愛いんですよ、ね、まあ、もうベラボーに、
ベラスコバリに、
ベラボーにみたいな感じで言いましたけど、はい、ベラスコ的に可愛いんですよ、
ベラスコって
可愛いですよね、
はい、
また髪型もね、ちょっと二つ縛りなんですよ、
はい、
横に分けた、
はい、
かわいいんですよね、
このね、
ツインテールの低いところに結んでるやつですね、
は
い、かわいいんですよ、また
大
きくて
だけじゃない
テイジン
って言ってるCM でね、
見えますよね、
あるじゃないですか、
はい、
だけじゃないテイジンって言ってる、
ね、
はい、女の子
ちゃん、ね、
はい、
あの子にクリソツです
何
あの子がもうゾンビに追いかけられると想像してごらん、
はいはい、あの子がちょっと大きくなって大人、はい、大人綺麗になった感じっていう、
あー、そ
う、見てますね、
それは可愛いですね。
で、また格好もね、
はい、
例によっての、
はい、あれね、冒頭ちゃんとした服着てたのに、
はいはい、
なぜか中盤で気がついたら、
はい、
白のタンクトップ
の、あ、タンクトップですか、
例によって
下もボイン、
はい、はい、またね、
そんな童顔なのに、はい、刑事なのに、
はい、刑事なのに
走るたびにね、ちょっとね、
そうそうそう、
パインパイン
ユサユサってなる、
パインパインユサユサってパインパインって
パインパイン、
いや、もうこれね、ね、もうオチのね、僕はまだ言わないですけど、もう最後の瞬間なんかもうすごいっすよ。
もうね、すごいですね。まあ、またそれは後で。
ほぼ、ほぼ画面をね、胸の谷間がもう、
閉める。
閉めるみたいな。
最後の最後にシャーサービス。
恐ろしい絵面になるんで、それはもうぜひね、まあ見てほしいんですけど。ねえ、またそのね、それに引き換えね、ハリウッド版のね、レック。
あ、はいはい。見られたんですか？
いや、見ましたけど、主演がもう全然可愛くないんですよ。びっくりしますよびっくりするぐらい可愛くないです
あんなに可愛いのに、
はい、
元は、
元はね、
はい、
そう、原作のスペインの、
はい、
スペインの映画の方はあんだけ可愛いんですけど、
はい、
ハリウッドでやるってなったらもっと期待するじゃないですか、
そうですね、
いや、もう完全に劣化版ですね、劣化してますし、
レックが劣化したん
だ、レック劣化してますし、
はい、いい踏んでましたね、
うん、うまくないぞ、
はい、
うん、
え、
申し訳ございません
で、
はい、
主演の方も申し訳ないですけど、
はい、はい、
ちょっとね、安めの方なのかね、わかんないですけど、はい、可愛くなくて、
ちょっとテンションが、
テイジンが追いかけられてるところが見たいのに、
はい、
っていう意味ではちょっとハリウッド版 ね、あの、はい、ハリウッド版の方じゃあ見てみようかなって今思ってる方は、
はい、
ぜひね、スペイン版を見ていただきたい。
はい、
お話としてもスペイン版の方がよっぽどよくできてますから、はい、ぜひぜひお願いします。
はい。
うん、まあこんなところでね、
はい、
まああらすじというか、
はい、
うん、まあ触れるところは触ったんですが、
はい、
いよいよ、
ここからね、
はい、
はい、まあ真相も含めて、
はい、
まあどんどん話していきますので、はいはい、まあリスナーの方でね、まだレック見てないよとか、
はい、
はい、まあ聞きたくないなという方は、
はいはい、
まあお手数ですけどね、バーを最後まで持ってっていただくか、見てから。はい、聞いていただくということで、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
というわけでね、ここから、
はい、
はい、
いよいよ核心に触れていく、
ね、触れていくところなんですけれども、
はい、
まあ、先ほどもね、あらすじで言ったようにね、
はいはいはい、
まあひょんなことからね、アパートに閉じ込められて、
はい、
まあおばあちゃんがね襲いかかってくるわけですけど、
はいはい、
まあ、このねおばあちゃんね、
はい、
あの見どころはね、
はい、
そのまあ襲いかかってくる演技もね、はい、凄まじいんですけど、
は
い、
凄まじいですね、はい、
やはりね私の注目点
は
やはりそのおばあちゃんがやたら下着を見せてくるシーンです、
ね、
何はい、
とにかくパンツを見せてくる
んですよ、
はい、
あのねパンツが見えるんじゃないんですよ、
知らんじゃないんです、
は
い、
あの要はゾンビになってるんじゃないですか、はいはいはい、そのおばあさん、はい、だから、はい、まあ、な何気に見えるんじゃなくて、
はい、
なんかこう気が狂ったようにあーって言いながら、
はいはい、
そのもだえてるんですよ最初、
は
い、なんでか知らないんですけどやったらパンツをねチラチラチラ
スカート履いてるんですけどワンピースみたいな、はい、それを持ち上げるんですよ、
そう持ち上げては下ろし
持ち上げては下ろしパンツを見せては下ろしみたいな、
ロス付けはどんど
ん何でしたっけ、あのかおりさんネットで何て書いてたんでしたっけ、
ミセスパンモロ
何
ミセスパンモロ
パンモロパンチラじゃないんですよ、パンモロなんです
よ、モロです
っていうぐらい見えます、
は
い、
何
その後何度か襲ってくるんですけど、はい、その度にまたパンツが、は
い、あの演出は必要なのかというぐらい
見えます、ね、これはあれですね、あのいろんなフェチを、
はい、
なるほど
カバーしてますね、
刺激するためのお、はい、おばあちゃんパンツフェチ、
はい、
いねえだろさすがに
ニッチなジャンルですけどいますよ、
いやウド鈴木さんでも無理ですよ
結構血みどろみたいな感じなんです
よ、そうです
ね、そうそうそうそう、
かなり
綺麗、は
い、
なね、
なんか汚いんですよ、すごい、
うん、
そのおばあちゃんがもう、はい、パッパッってこう何度も何度もスタートを立ち上げる
眩しい眩しい
結構最初はまあ初見初めて見られた方は、はい、あのシーンかなり強烈だと思うんです
よ、止めちゃうよね、
はい、って思いますから
怖ってなる、
はい、
うん、
そう、まず最初に怖いシーンはそこですね、
はい、
うん、
いろんな
意味で怖いですね、パンツっていうそういろんな意味で怖くなる、
はい、
まあそんなねゾンビになって、はい、まあ、はい、ゾンビというか、もう厳密に言うとゾンビっぽくはないんですけど、
そうですね、
まあ一応仮にゾンビだとして、
はい、
まあゾンビとなったおばあさんを、うん、まあもう置いて、まあそこで負傷したね、警察官を連れて。
はいはい、その負傷もね、あの喉をこう食いちぎられるんですよ。
痛い。
で、こう、そこがまた結構リアルに書かれてますよね。
あそこでね、あ、スペイン映画舐めたらあかんなって思いましたね。
はい、思いますね、
うん。意外としっかり作られてる。
作り物っぽいんではなくて、本当にこう喉の血管じゃないですけど、はい、それが引っ張られてズルズルってこう出るんですよ。
やめやめください。
あの作り物としてもすごくよくできてますよね。
よくできてますよね。
あー、血管ビロン。
本腰だなと。
はい。
はい。
うん、映像も綺麗です。
出血がすごくて。
はいはい。
光の当て方も非常に上手ですね。
上手ですね。またカメラでただ撮ってるので、うん、またそれが臨場感があるというか。
はい。
で、まあ。
確かにそうですね。
その後ね。その外に出ようとして閉じ込められるわけですけど、
はいはい、
もうねスペインっていうねお国柄かもしれないんですけど、
はい、
まあ、スペインってやっぱほら情熱的なね、
はいはい、
イメージじゃないですか、
はいはい、女性も男性もね、
はい、
じゃないですか、
はい、
だからねそのイメージ通りのね映画でね終始みんなうるさいんですよ。とにかくもうその登場する一般のね、
はい、
その住民だったり警察、
はいはい、
そう警察官とか消防隊もみんなうるさいんですよ。もう機動隊でさえもうすぐ切れるし、すぐにパニクるんですけど、まあ主人公も含めて一人も冷静な人はね、登場しないです。
みんな一斉に喋るんですよ。みんなが一斉に喋るからもうすごいんですよね。
は
い、
何が起こったんだ、何が起こったんだ、俺たち喋るよ。
どうして閉じ込
められてるんだ、俺たち
喋るよ。うるさいっていう。
はい。
もうとにかく、もうずっと。最後まで。
まあ、確かにあれがお国柄なのかなって本当にちょっと思うくらいですよね。
だから閉じ込められたって分かった時もみんなもう住民がそれぞれもう騒ぎ立てるから、
は
い、もう鬱陶しいです。
鬱陶しい。
でもまたそこがリアルなんですよ。
はいはい、
このね、そのね、言いたい、私が強くこの映画として推したいところは、 よりリアルにこだわってる部分が、うん、まあそのカメラワークであったり、はい、その映像表現もそうですけど、その住民たちのパニクり方もね、はい、リアルだし、機動隊なんかもパニクっちゃうから、
はい、
まあこんなことが起こったらだって実際パニクるじゃないですか。
はい、そうですね。
うん。で、その最初はね、強くいたその主人公のアンヘラでしたっけ、
はい、
もう、あの、これ撮るのよ、必ず証拠にして、世界に、
はい、
で報道すると、
はい、
っていうことを強がっていたんですけど、もう中盤からはもう心めっためたなんですよ。めっためたで本人も パニクっちゃうし、
はい、
もうずっと泣き半泣きで逃げ惑ったりするんですけど、はいはい、なんかね、そう、なんていうんですかね、そもそもああいったその恐怖とか、まあ極限の状態のね場面において、そのメタ的な存在がいると、そのいい意味でも悪い意味でも安心しちゃうじゃないですか。
メタ的、
メタっていうのは要はその超越したっていう意味なんですけど、超越した存在、
はいはい、
ね、でそういうのがいればやっぱ安心しちゃうんで、なんかこう映画としても、
はい、
そっちに見ちゃうというか、
うん、
うん、まあ想像してもらうとすれば、例えば主人公がブルース・ウィリスだったら、
ああ、うん、もうめっためたにやっつけて
くれますね。とかウィル・スミスだったら、
はい、
って考えたら、おそらく襲いかかっていたおばあちゃんの首を折ったりとか、なんか噛まれてもフンって力入れたら血がピューって出て噛まれてないとか、
それかっこいいです
ね。感染してないとか、なんかそういう風になるじゃないですか。
そうですね。
あとなんか、その、最近、その、感染しても、なんか、その、抗体をもともと持ってましたとか、
ね。ああ、うっせガールでこう。
うっせガールって言うんですか、
うっせガールで再生されましたよ。
合気道でパッパッパッと、ね。
パッピュ
ー。パッピュー。
そういう映画って結構あるし、うん、
はい、
ワールドウォー Z はね、また違う映画ですけど、完全にそっちなんですよ。もう絶対にブラッド・ピットは死なないだろうっていうので、
はい、安心感はある
んですよ、ね、それはそれで面白いんですけど、はい、この映画もそういうの一切排除してるんです、
はい、
うん、一切排除してるがゆえに面白い、はい、リアルなんですよ。
そうですね、まあ、その今言った通りアンヘラがだんだんそのメンタルが変化していくんですよね、
うん、
最初はそう伝えなきゃみたいな、まあ、変な正義感じゃないですけれども、うん、があるんですけれども、はい、まあ、なんて女性なので、
はい、
どんどんどんどん打ちしがれていく感とかが、はい、まあ、リアルですよね、本当に、
う
ん、
まあ、そういったねキラリと光るセンスがね、うん、ちょっと憎いですよね、うん、
憎いですね。
スペイン映画だと思ってね甘く見てたらね、はい、意外とよくできてるし、
本当にそうですね、
素晴らしいって思いますよ、うん、うん、ね、まあ、まあ、そんなこんなで閉じ込められて、はい、みんなパニックっちゃって、
はい、そうですね、まあ、その閉じ込められたことも外側からまあ安全のためにこのアパートは隔離されましたって、はい、メガホンでね言われるんですよ。
あ、でね、まあ、なんだかんだって、はい、結局外から一人入ってくるじゃないですか、新たな
入ってくるのは
二人いましたっけ？
二人います。はい。はい、衛生官ですね。
うん、
結局閉鎖したというのは、保健衛生局が閉鎖したということになっているので、
うん、
衛生官が二人、はい、職員が衛生局の二人が行きますっていうことを言ってるんですね、メガホンで。
はい。
で、まあ、その間にも、まあ、ちょっと、インタビューをしたりするんですけれども、
うん、
まあ、そのうちに入ってくるんですよ、その衛生官二人が。
そうだそうだそうだ、
はい、
で結局その衛生官の一人は、
はい、
その何でしたっけ、感染した人間を調べてる途中で噛まれ
たんですよね。そうなんですよ、最初にその噛まれたの経過、喉を食い切られた
人
は、まあ、最初倒れてるんで、まあ、危ないっていうような状態なんですけれども、はい、その人を見てる最初に、まあ、結局起き上がって、
はい、
襲われちゃうんですね、
はい、
で、まあ、命からがら一人、もう一人の人は逃げてくるんですが、うん、
はい、
まあ、そこで、まあ、そこがどうなってるかっていう説明を初めて
してくれる。あ、そうですね。話の、ね、その、ことの発端みたいなのが分かってね。
はい、
結局、その、はい、住民の中に、女の子がいるんですけど、その子が飼ってる犬ですね。
はい、
犬が原因で、
はい、
要はそこから感染が、確認されたと。
はい、
っていうので、じゃあ、その飼ってる、
はい、
犬を飼ってたそのアパートはやばいってことで急遽まあ閉鎖するっていうので無理やり閉鎖してるんですね、
はいはい、
なので外の人間はもうある意味分かってるんですよ、中が感染してる状態で外に出しちゃダメだということが、っていうのでまあ中に入ってくる2人ももう防護服に身を包んだ状態で入ってくるんですけど、
でもそのあれなんですよ、その衛生官が、まあ一つがその感染っていうのが唾液で感染することということですね、
はい、
で発症した後は凶暴化する
はい。
っていうこと。
うん、
そして、発症までの時間が、
あ、まあ、かまれてね。言ってた、言ってた。
はい、発症までの時間は、血液型によって違うということです。
え？
はい。
何型が
妙にリアル、
ね、妙にリアルな設定がそこに入ってくるんですよね、
なんか急遽分かった病気の割には結構判明しちゃってる、
はい、
うん、まあ、そういうなんか設定も憎い、
そうですね、
うまいね、
はい、
う
ん、何型が長いのか何型が短いのかちょっと気になって、
そう、またそこはぼんやりなんですよね、
だからあれですよ、はい、本来の他のゾンビ映画とかであれば、いつ発症するとか分かんないとかそういうのまああやふやじゃないですか、でそういうのを映画でうまくなんかコントロールするじゃないですか、映画内でね、でもこの映画の中ではもうちゃんと血液型によって変わるって言ってるんで、その発症するタイミングが急であってもあそういう血液型なんだっていう風に認識しやすくしてくれてるんですよ、で説得力が非常に高いんですよね、でまたみんなパニックってるし、
パニックりますね、
何かあるたびにパニックるし、
長さはちなみに短い人と長い人やったらどのくらい違うんですか、
あっという間ですね、短い人は、
まあ、ただほとんどの人がね、
途中長い人が出てくる、
でもほぼ一緒です
、まあ、ほぼ一緒です、ね、
そんな変わらない、
は
い、で結局一番おそらく長いのは女の子ですね、その犬を飼っていた女の子は、
ね、はい、
もうずっとお母さんに抱っこされた、まあ、4歳か5歳ぐらいなんで、抱っこされた状態なんですけど、その女の子が結局あのみんなの目の前でお母さんを噛んじゃうんですよ、
この女の子はあの、まあ、お母さんと一緒にずっといるんですけれども、女の子には 熱があるということで、まあ、要はこの女の子のお父さんが外へ薬を買いに行ってる間に封鎖されてしまったんですね、外にお父さんがいるんですよ、でまあ熱があるからってことで、その熱も結局症状の一つだったので、それもずっと潜伏期間というかが長かったんですね、途中インタビューを受けたりもするので、ただその時点ではもうすでに感染していると、
感染してて、でお母さんはただの病、違う病気、
扁桃腺炎
なんで、大丈夫って言ってたんですけど、
その途端にね、
なぜか鼻を噛まれてね、
横から、
いや
でお母さんも噛まれたから、そのままお母さんも、あの階段のね、
手すりのところに、ね、
手すりのところに手錠でね、
繋
いでね、まだ意識あるのに、でゾンビがあのバーッとね、あの襲いかかってきて、お母さんも食われるんですけど、ギャーッつってね、でみんな上の方に逃げていくんですけど、もう結局チリチリバラバラでね、でまたこのアパートはあの中国の方とかいろんな異国の方が住んでるボロアパートで、なんかもうねそこら辺もね結構表現としてはなんかお互いに罵り合ったりとか、言い合ったりも多くて、でお前のせいだとか、いや私は関係ないとか、
ちょっと人種的なことを言ったりとかもするんですよ、
ね、そこら辺はなんか見ててそわそわしますよね、
そわそわします
ね、だからみんなで団結してそのゾンビに立ち向かえば、まだなんとかなったものを、みんながその自分らは関係ないとか、自分の身ばっかりね、保身を考えるんで、全く解決せずに、結局みんなチリチリバラバラになっていくわけですよ。で、唯一まあ主人公側には、まあ、報道で来てたのもあって、消防署の方とか、警察の方もいるんですけど、また一人と。
次々と、まあ、噛まれてしまってね。
だってね、そのね、例えば、まあ、チパミさんその場にいてね、あの、下のね、要はその、治療してた部屋が、まあ、1階にあったんですけど、そこがもう結局噛まれちゃって感染して、みんながわーっとね、全速力で追いかけてきたと、と思ったら、チパミさんは上の階に逃げるじゃないですか。
はい、
わーっと。でも、はい、まあ、さっきも言ったように、ものすごい狭い、ね、階段をタタタタタタタタって上がるわけですけど、その度に上から、いや、まあ非常階段ではないんですけど、まあ海外でよくあるね、
螺旋状になってる。
螺旋状になってる
階段。吹き抜けになってるだけなので、普通のみんな住人が使う階段ですね。
の、しかもアクション映画ではないので、アクションする用のスペースもないんで、上から、
狭いんですよね。
またね、
あ
の、先に完成してしまってた、その、中国の方とかが、うわーって襲いかかってくるんですよ。もう下から全速力、上から全速力で、ブワーって来て、で、またこっちはカメラ持ってるじゃないですか。
そうです
ね。離さないもんだから。
離さないもんだからね。
うわーってもみくしゃになって、で、その一人をもう、バッタバッタとね、倒しながら、もう、でもやはり感染しちゃうんで、で、部屋に逃げ込んで、もですね、全速力で追いかけてきますし、もうとにかくもうその要は60分間、ね、もう息つく暇もない、
緊張しっぱなしですね、
緊張しっぱなしです。 なので私は一回途中で止めたんですよ、初めて見た時、
はい、
もう疲れちゃって怖くて、は
い、また、はい、撮ってるので揺れるんですよ画面がすごく、
うん、
まあ、手で撮ってるので、またそれもちょっと疲れるかなって方もちょっといるかなっていうくらい揺れます、
はい、うんうん、揺れますね、
はい、
うん、
ちょっと酔っちゃう人もちょっといるかなというくらい、
もうそこはもうアンヘラさんのですね、はい、お尻かその胸にね注目していただいて、 そうですね、はい、そこに視点合わせればなんとかなるんで、
はい、
うん、
ぜひ見ていただいて、
はい、で結局まあ
最後のご褒美もありますね、
ほとんどの人は感染しちゃって、
はいは
いはいはい、で唯一その、まあ、ゾンビがもう溢れてるって言っても、まあその10人しかゾンビいないんで、
はい
はい、あの1階にマンホールがあって、そこは鍵付きなんですけど、
はいはい、
そこを開けれれば下水から逃げれるぞと、
はい、
ってなって、
はい、
その鍵を探しに行くんですよ、
はい、
ね、もう今そのタイミングではもう主人公アンヘラと、カメラマンと、もう一人もうその消防署の人一人になってる、は
い、マヌルという男性ですね、
はい、マルポーズの方ですよね、
はい、
だけになってね、
はい、
その状態でうおーって、またこの消防署の人は強いんですね、
強いですね、
はい、
何ですかあれは、大きい
ハンマー、
ハンマーを手に、
はい、
ボッコボコに殴りまくるんですよ、強い、
あれ今までの展開、
いやもうスペインの方なんで、
はい、
もうそこはもうふわーって
フルスイングでもう
でもずっとうるさい、
ずっとうるさい、
いけとか、俺を置いていけとか、
早く行く
な、
行け、
俺に任せろとか、そういうことじゃなくて、もうなんか、はい、うわーってきて、うわーってきて、うわーってずっと言ってる
もうなんか本当にもう常に何か言ってますよね。
顔をよく見て、
はい、ってるんですね。
とかずーっと言ってるんです。
はい。まあそのね、マンホールの鍵を持っていると言われているのが、
はい、
まあ途中で亡くなってしまうんですけれども、
はい、
ギレムという住人が、メガネをかけた研修医の人が住んでるんです。
はい、
もう彼が鍵を持っているということを知るんですね。はい。
はい、
で、研修医は彼はもういないので、
はい、
彼の部屋に鍵を探しに行かなきゃならないんですね。
はい。
で、まあ、その、そう、鍵を探しに部屋に行って、
はい、
俺がこう守ってるからって、マヌーが、
はいはい、
スキンヘッドが、
はい、ハンマーを手に。結局、
その、マヌーの部屋自体が、鍵が閉まっちゃってるから、
はい、ギレムですね。
ギレムか。ギレムの部屋が、その鍵が閉まっちゃってるから、その、
はい、
その、要はさっき言ったように、その中にマンホールの鍵があるわけじゃないですか。
はいはい、
でも、その部屋に入るためには、開けなきゃいけないんで、
はい、
その、
部屋がわかんないんですよね。
はい、部屋は結局ね、1階で。
行ったり来たりするんですよ。部屋がわからないから、郵便箱を調べに行って、
はい、
また上に登ってくるみたいな。
下にも上にも、そのゾンビが全速力で来てあげてるのに、
はい、
そこをわざわざ行かなきゃいけないと、
はい。
まあちょっとね、そこら辺テレビゲームっぽいですけど。
そうですね。
で、行って、で、上がってその部屋を見つけたものの、
はい、
結局、ハンマーで破壊しないと入れないんで、
はい、
スキンヘッドの彼が破壊して入るわけですよ。
はい。
ね。でも、破壊してるってことは、他のゾンビもまた入ってくるじゃないですか。
はい。
なので、そこで、ここ、そのスキンヘッドの彼が、はい、ここは俺に任せろって、
はい、
ね、ここでやっと冷静なね、コメントをね、はい、言うわけですよ。ただまあ、そのタイミングでこいつはもう終わったなって思うわけですよね。見てる側はね。
まあ、ちょっとフラグというやつね。
さっきまで、あんなテンパってたのに急に、ここは俺に任せろって行かせるんで、
はい、
ああ、もうダメだと思って。
はい、
で、結局、アンヘラとカメラマンが一生懸命探して、
部屋の中を引き出しとかをね、ひっくり返して。
ひっくり返して見つけて、はい、なんとか見つかったってなって、はい、よし、じゃあ、もうその、スキンヘッドも連れて、
近くに
行くぞってなって、で外にバッて出たら、
はい、
部屋の外に出たらもうその彼はいないんですよ。
マヌがいないんです。マヌがいないってな
る。あの頼りにマヌ。
アンヘラもいないわってな
って、その吹き抜けのところをグッと下を覗いたら、
ま
あね、
はい、
もうマヌも含めて6人ぐらいのゾンビが全員上を見てるんですよ。
覗き込むんですよ、吹き抜けだから、上に
あにゃんって。
まだ上を見
る。その顔がね。
で、全速力で、うわーって走ってくる
んですよ。でもみんな丁寧に螺旋階段状だから螺旋状に登ってくるんですよ。
あ、綺麗ですね。
あ、確かにね。
そう、あ、ちゃんと階段を登ってくるんですね。
そう、ちゃんと登ってくるんです、螺旋状に。
はい、で、もう下には行けないと。こっちには武器もないし、はいはい、もう行けないってなって結局追い詰められて、最上階のね、
はい、
誰も住んでいないって言われているところに逃げ込むんですよね。
はい。
うん、でもその時点でもう残り10分ほどですよね、
はい、今年は。そうですね。
はい、
そこがね、またね、
クライマックス
見せどころであるんですけど、
はいはい、
結構その、本来そういう場合って結構、ふわっと終わる映画も多かったりするじゃないですか。
はい。
うん、
まあ、最後のね、結末がわからなくなって。 ったりとか、
そうそう、ゾンビ
ぼんやりというかね、
ゾンビのその細菌、
はいはい、
要は感染症なんで、それが何だったのかとか、はい、そういうのをあやふやにしたりする映画も多いんですけど、はい、このね、あのレックという映画はね、そこちゃんとねオチで描いてるんですよ、はい、
急に出るもね、うん、それが分かるんですよね、
びっくりしますよ、
はい、
でその、
はい、
要は部屋にもうギリギリで入るんですよ、
はい、
もううわーって追いかけられて、はいはい、でもギリギリのタイミングでドア開いて、でガチャッと閉めて鍵をガチャッとねかけて、で電気をパッとつけると誰も住んでいないと言っていたにもかかわらず、もう部屋中にはそのカルト的な、
はい、
その写真や資料がブワーッと貼ってあるんですよ、
はい、えちょっと追いかけてることが面白いですね、外からバンバンバンってやると行っちゃうんですよね途中で、
あそうそうそう諦めてね
諦めて行ってしまう、うわーってみんなで走っていく声が聞こえるっていうのがちょっともう私的にちょっと面白いなと思って、う
ん、外から脅かすんですか、
バンバンバンってわーって言ってるのになんかちょっと経つとわーってみんなで去っていくの
っていう音が聞こえる、
っていう音が聞こえ
る、ダメだずらかって、
面白いずらかろうみたいな、
ガンドも行こうって
ちょっと面白くないですか、うん、
はい、
でそれでね安心するし見てる側も一息つくんですけど、はいはい、やはりそこの一息がまた怖くて、
はい、
要はもう部屋が ね、
はい、
そのもうそういう景色だし、
はい、
その要はその女の子の写真がいっぱい貼ってあるんですけど、
はい、
なんだこれはと、
はい、
なんでこんな部屋なんだと言って急に探索モードに入るんですね、
ほうほう、
うん、
はい、
で何かしらの資料がいっぱいあるんでそれを読んだりするんですけど、はい、よくわからない、でテープレコーダーが置いてあるんですよ、
はい、
はい、
うん、おそらくそこには何かしら、まあ、博士的な人が住んでたっぽいんですけど、
はい、
そのテープレコーダーをかけると、
はい、
その女の子、
はい、
1人の女の子が、
はい、
まあ、要はローマ法の下で監視下に置かれていたと、
はい、
でなんか病気である、
はい、
発狂したり何か取り憑かれたように、
はいはいはい、
悪魔に取り憑かれたかのように、
はい、
その暴れ狂う病気だと、
はい、
で、まあ、エクソシストではないですけどそれをまあ救命しようと、
はいはい、
っていう意味でその部屋に立てこもってその博士であろう人は一生懸命その女の子を、観測対象として、はい、育てながら見てた、
まあ、実験をしながら、ね、
実験をしながらやってた、しかもカルト的なものなので、
はいはい、
まあ、恐ろしい実験が繰り返されてたんでしょうね、
はい、
っていう痕跡があったんですよ、
はい、
ただまあそこもアンヘラとカメラマンはもうパニックってるでなんだなんだって言いながら、
はい、
もうよくわかんないみたいな、
はい、
でまあとにかく調べようみたいに調べてたら、
はいはい、
でそのとそのまあテープレコードの最後に彼女を保護していた、教皇庁ですね、あの、
はい、
ローマ法の方ですね、はい、まあ、その症状を悪魔付きと結論付けて、
うん、
この部屋を封印し彼女を抹殺することを命じたっていうことが最後に入ってるんですね、
うん、
まあ、それでまあそんな中ね、
うん、
急に天井裏がね、
あの天井裏が急に開いちゃって、
は
い、
バコンって、バコンって、
ああ、
ちょっとびっくりしますよね。
でなんだってなって、
はい、
まああのカメラで調べたらなんか子供のゾンビみたいなのがいて、
やばい、
でそれにカメラ壊されちゃうんですよ。まあそこら辺はどうでもいいんですよ、はい、ぶっちゃけ。
そうなんですか？
はい、まあ都合なんで。
まあ、
はいはい、
あの、うん、その後の暗視モードにするっていうための映画的都合なんで、
は
い、いいんですけど、
はい、
まあカメラ壊れてしまって、はい、暗視モードで映、
はい、
すことになってんで、アンヘラは見えてないんで、
はい、
手探り状態で進むんですけど。
はい、
そうなった時に初めて人の気配を感じるわけですね、その部屋に、
はい、
うん、でまあ憶測ではありますけどその女性ね、そのまあ要は壁に貼られている女の子がゾンビ感染症の元で、
はいはい、名前をメディロスと言いますね、
うん、
はい、
そのメディロスが要は、犬に対して、まあ、噛みついたか何かで、
はい、
そこから広がったと、
はい、
う
ん、
っていうのが、はい、その女性が大人になった存在で目の前に暗視モードの状況で現れるんですよ、
はい、
そのね、そのね、もう見た目もまためっちゃ怖いんですよ、
すごいですよね、
うん、これね、あの DVD のねレーベルにもなってるんですけど、
はいはい、
見た目がもうグロテスクで、
まあ、少女だったはずなのにというやつですね、
パンツ一丁でね
まだパンモロですか
好きですね、急げばよく考えたら、
ベロンベロンに垂れた状態で、
はいはい、
でももうなんか骨と皮みたいな、
でもそんなにね年数は経ってない、
いや多分かなり経ってるんですよね、新聞もテープレコーダー、テープレコーダーはかなり古いものなので、
その博士もどこ行ったのやら、
何十年とか、
うん、あ、
ね、もう壁の新聞ももうすごい古びて
る
ので、
はい、
かなりの年月が経っている。
なるほど。
でまたそのね、まあ、よくあるパターンですけど、暗視モードで見えない、あの向こうは見えてないから今のうち逃げるんだみたいな感じなんだけど、物音立てちゃって、
はい、
まあ、結局カメラマンもどつかれて殺されて、
はい、
でアンヘラも見えてないからあーってなるんですけど、あの最終的に、まあ、その女のね、まあ、相手のね、
はい、
人にこう足をグーッと引っ張られて、キャーッって暗闇に消えていって終わるわけですよ。まあ、その時が見せどころなんですけど、
はい、
まあ、ずっとあの画面に、カメラにあのアンヘラ の、
はい、
あのパイオツ海底がずっと映ってるんで。
地面にカメラが落っこってるんで、
はいはいはい、
まあ、なんて言うんですか、こう、地面に伏せるような感じで、
はい、
うつ伏せになるような感じなんですけど、
はい、
もう真ん中が谷間なんですよね。
そうです。その谷間が、
はい、
シューって奥に、
シューって、キヤーって、谷間がヒューって。斬新ですよ。
斬新な映像表現ですね。
はい。
はい。
でね、映画終わるんです。
はい。
なんで、ちゃんとそのゾンビ感染症のね、
はい、
あの、原因とかね。
はい。
あのストーリーなんかも綺麗にちゃんと筋立てて、
はい、
終わってるんで、
うん、はい、
まあホラーパニックホラーものとしては本当によくできているところなんですよ、
はいはい、
あ、しかもですね、あのそのまあ要はモンスターそのまあ父をほったらかしにした研究対象が、
はい、
実はこれまああの以前にあの特集させてもらったママの、
はい、
ママさんと一緒です。
ママさんですか。
はい。
人が
そ
うなんですか。
そうなんですね。
すごいですね、
ママもよく思い出してください。
はい。
はい、
ガリガリだった。
ガリガリでしたね。
手足妙に長かったでしょ。
なんならママの
というか生身の人間なんですか。
そうですね。CG だと思ってました。ほとんど。
恐ろしい。それが一番恐ろしいですね。
あのアクターと一緒です。
なんですかそれは。
そのアクターの方がすごいですね。
はい。実は繋がっていたママとレック。
ああ、すごいですね。
ママレック。
っていうね、まあこういった映画で、はいはい、まあ先ほども言いましたけど、今のところまあ1から3まであって、
はい、
まあ1、2とハリウッド版あるんですけど、
はいはい、
スペイン版の2、
はい、
こちらカオリンさんご覧になりました？
モミさんに、
うん、
まあ見なくていいということを言われて、そうそうそう、見てないです。
そうです。あの、1をね、一緒に見たときにね、
はい、
いや、2は見る価値ないよって言ったんで、見てないと思いますけど、
はい、
まあ私は、その、2ね、期待して、レンタルして見たんですけど、
はい、
まあ、1の後日談、
はい、
というね、
まあ、
位置づけなんですけど、はい、これがね、もう残念ストーリーで、
はい、
先ほど言ったじゃないですか、
はい、
あの、カルト的な悪魔に取り憑かれたんじゃないか、みたいなんで調べてたと。
はい、
そっちに行っちゃったんですよ、話が。
あ、
要は
そうなんですね、
この映画ゾンビじゃなくて悪魔に取り憑かれた人間が人を襲うっていう話だっていうのを2でもう完全に決めちゃったんですよ。なのであのその1で走ったあのゾンビとかもいっぱい出てくるんですね、
はい、
他にも新キャラクターのゾンビとかもいっぱい出てくるんですけど、
はいは
い、そいつにあの聖水を浴びせたり十字架をギューって見せたら、
はい、
そしたらうーやめろとか言い出す。悪魔の名前とか言い出すんですよ。
はいはい
はい、私は何々でとか言い出すんですよ。ゾンビなのに、
はいはい。
急にエクソシストになっちゃった
わけ。そうそうそうそう。
はい、
急にね、ほんで額に十字のマークが出て煙がピシューとか出たりして、
はい、
なんでそっちに走っちゃったん で、はい、で日本人からすればそういうのはあんまりね、好ましくないというか、そういう映画として見てなかったよ。
そうですね。そういう、例えばエクソシストならエクソシストっていうような映画で見られるんで、
そうそう、
まあそれはそれで怖いってなりますけど、このレックの場合は、途中ウイルスってはっきり言ってるのに。
そうですね。唾液で感染する
って言ってるのに。さっき血液型とかも言ってるのに。
あえてそこまでね、決めつけてくれて、感情移入しやすくしてくれたリアリティだったのに、
はい、
突然ファンタジーになるんで、
はい
は
い、
そういう意味では2は正直、見ると、ワンで、
はい、
ワンで構築したね、その世界観が崩れちゃう、
はい、監督同じですよね、確か。
なんでしょうね、
どうしたんですかね、
煽りを受けすぎたんじゃないですか。
店長が盛り上がっちゃった
んで、その2で反省したのか分かんないですけど、
はい、
3に関してはその1と2に比べるとまあちょっとスプラッター色が強くね描かれたドキュメンタリーなんですけど、
はい、
まあ、そのドキュメンタリー手法ももう序盤の30分だけで突然普通の映画になるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、POV も最初の30分だけです。
へ
ぇー。3は、それ
と
同じタイミング、1の裏で起こった結婚式中に突然、
はいはい、
その 犬を見ていた、
はい、
その感染した犬を見ていた、獣医が出て、
はい
はい、
で結婚式にその獣医が出席してたんですけど、はい、その人は体調を崩し出して、はい、おかしいぞおかしいぞってなったら、
はいはい、
突然結婚式会場で発症してみんな襲い出すみたいな話なんですね、
はいはいはい、あれでもあれですよね、獣医が通報したんですよね、保健局に、
ね、
レックの話だと
あれだからワンの裏なんで、
あ、なるほど、
はい、
であれ獣医は隔離しなかったんですね、
確かに、
う
ん、
そうですね、
うんって思います
ね、まあ、今ウロボで言ってるんで、はい、実際にはそこら辺の設定もちゃんとしてたかもしれないですけど、はい、まあそんな話なんですね、
は
い、でまあちょっと3はもう普通の、まあ、パニックゾンビ映画に落ち着いてるので、はい、まあ3もそこまではおすすめはしないんですが、うん、ただやはりスペインねではもう大ヒット中の大ヒット、世界的にこんだけヒットが起こるとはもうとても思ってなかったんでしょうね、
うん、
なのでもう4をね今年の10月31日に、
はい、まあ、
放映するわけですから、
なるほど、
はい、まあ、こちらはまあ期待した方がいいかな、
そうですね、期待した
くないですね、2、3とね、2、3、はい、となんかトントンってなっちゃったんで、はい、そこはもう1のね限定回帰していただきたい、ね、ところではありますけど、はい、うん、でちなみに、まあ、あのずっと飛ばしてましたけどハリウッド版、
はい、
まあ、
はい、
ハリウッド版1は、はい、もうほぼレックなので、
あ、はい、
スペイン版とほぼ一緒なので、ヒロインが、ブサイクになっただけで
、
はい、基本的には一緒なので、
な、はい、
みんな、まあ、見ても見なくてもいいぐら
い
です、
はい、
2はね、こちらはね、まあ、ある意味おすすめですね、サブタイトルが、実はレック2、
はい、
ターミナルの惨劇って言うんですけど、
はいはい、
まあ、惨劇ってターミナルの惨劇って言っちゃってるんで、
はい、
どこで起こるのか大体想像つくと思うんですけど、
はい、そうですね、
そのハリウッド版1の裏で起こった飛行機内での、はい、感染事件を描いたのがそのハリウッド版の2です、
はい、いや、また狭いところですね、
でもそれはね、ターミナルに戻ってターミナルで閉じ込められるんで、
あー、
はい、はい、まあ、そこは若干広いんですけど、
はい、
若干広くなっちゃったせいで、
はい、
普通のパニック映画です。
なるほど、
なるほど、ちょっと空間がね広くなって
ます、
なるほどね、
走りに自信があればね、なんか逃げそうだ、いけそうですもん
ね、
はい、
これね、まあ、この映画だけでいう話じゃないんですけど、そのハリウッドがね、そのあ、これは儲けられるんじゃないかと思ってね、
はい、
購入するじゃないですか、
はい、
で権利取得して、
はいはい、
でお金がねそんな原作に比べたらもっとあるから、はい、じゃあターミナルなんかどうだとかね、
はい、
もっとこうやって CG バンバン使おうとか、
はい、
これね、本当によくあるパターンですよ、
はい、よくありますね、
その原作のアイデンティティを崩壊させて、
はい、
うん、ダメハリウッドかっていうね、
はい、
これはね、
いや、もうね、爆発シーンもありますか、
ああ、ありましたかね、
うん。ちょっとお金をかければいいと思ってる節がありますからね。
まあ、それが言う、まあ、それが売りってとこはあるんで、うん、はい、まあまあ、それをね、全面的に否定すると、ハリウッド映画じゃあ面白くないのかって言ったら面白いのもいっぱいあるから、まあ、うん、そうですね、それはいいんですけど、
はいはい、まあ、ハリウッド映画見たい人っていうのは、まあ、私も含めですけど、とりあえず爆発とか、
うん、
まあ、
ド派手なね。
ド派手ですね。
ガラスに飛び込むとか、
バーンってドーンですよね。
はい。
はい、
そういうの大好きなんで、もう期待しちゃいますけどね。
うん、そうですね。
はい、
まあ、あれですね、はい、映画北斗の拳のハリウッド版とかは、
はい、
そういった意味でもお金かかってない、そっちだったらいいですよ、
そんなあるのあるんですね、
う
ん、
ありますあります、それ本当微妙ですけど、そういうねハリウッド化だったらまあいいんですけど、なんか本当に単純にお金かけたものとかは嫌だなって、はいはい、で、まあ、唯一その原作よりそのまあ、ハリウッド版の方が良かったなって思う点をね、うん、あえてあげるとすれば、
はい、
その感染症のオチっていうのが、
はい、
まあ、原作の方では、
はい、
まあ、そういった悪魔っていうことになってたんですけど、
はいはい、
ハリウッドの方では、生物兵器テロ、
あ、
お
っていうことにね、
はい、
まあ、ありがちではありますけど、 あるので、
まとまりとしては
そうです
ね、はい、まあ、日本人としてはね、はい、こういうオチの方がね、うん、納得できやすいので、
はい、
まあ、ちょっと2は見てみてもいいかもしれないです、うん、ハリウッド版2、ほう
ほう、なるほど、うん、
であと個人的におすすめとしては、はい、まあ、この監督ね、ジャウマ・バラゲロでしたっけ、
はい、はい、そんな名前でしたっけ、
すごい名前ですよね、
はい、
ジャウマ・バラゲロ監督の、
はい、
スリーピングタイトっていう映画があるんですが、
はい、
そちらもねおすすめですよ、
ほう、
うん、
あ、別に撮ってらっしゃるんですね、映画を、
はい、あ、 え、それ撮ってます。これだけね、レックでね、はい、ヒットしてるんで、はい、
だからレックの印象が強すぎて、
はい、あ、まあスペインの映画って日本にほとんど入ってこないので、
ま、
そうなんですよ、
はい、もともとその、まね、スペイン映画もこれ初めて見ましたもん、私、
うん、でしたので、そっかそっか、まあそうでしょうね、
はい、
うん、でもスリーピングタイトという映画も、はい、結構アマゾンなんかでも評価高いんで、
はい、
私も先日見たんですけど、
はいはい、
こちらはね、もう全然違います。
あ、レックとは、
もうレックみたいな、あんなパ、もうわーってパニックになって、
はい、
うおーっつって走り回るんではなくて、はい、もっともう静かな女性をストーキングする人の話です。
あ、怖いですね。
怖いです
ね、
それは。
そういうの怖いんですよね。ま
あ、サスペンス。
はい、
サスペンス、ね。視点がストーキングする側なんですよ。
あ、そうなんですか。
おー、面白いですね、うん。
これはね、おすすめです。まあ、女性が見ると本当恐怖するかもしれないですけど、
はい、
自分の寝てるベッドの下に、
はいはい、
その主人公の男の人がひっそりいて、
怖いですね。
その女の人の 歯磨きを使って歯磨いてるとか、そんなシーンがひたすら流れるんで、そういう、はい、な、何カオリンさん、ちょっと、
いやいや、今想像したら、いや、そういう方が怖いじゃないですか。
そうですね、次の日に自分が、
お前は心配ないよみたいな顔やめてるわけが、今そう思ったでしょ。
いや、思ってないです、思ってないです。
いや、今すごく目が言ってましたよ、今。
いや、なんかそういうキャラクターで行こうとしてるのかなって。
いや、怖いって。
いいんじゃないですか。
それもいいんじゃないですか。
気持ち悪がらない女の人いないでしょ。
ええー、
だって自分の、
じゃあモミさんが女の人だとして、
モミさんが女の人だったとして、
はい、
もう逆ですよ、男のままで男にストーキングされてて、自分の歯ブラシ使われてるんですよ、
はい、いやだ、気持ち悪い。
ほら、
でもちょっと嬉しそうだな、だって
楽しそうだな、
楽しそうだな、いや気持ち悪いですよね、
そうですね、
え、無理じゃないですか、
次の日自分のことを、自分が使うことを考えると、ちょっとね、
ちょっとね、
ええ、
いや、こんな気持ち悪いことはないですよ。
そうですね。
っていうふうにね、スリーピングタイトは、
まあ、
そういった話題としても、相当見てて、いろいろ思うところもありますし、
はい、
ぜひおすすめです。
なるほど。
はい。まあ、ただ、覚悟してみてくださいね。
はい。
はい、違った意味でレックより怖いんでね。
はい。
はい、
そんな感じがしそうですね。
はい。
はい。
といったところで、
はい。
はい。はい。なんかまだ話したいことありますか？
いや、あれですね、主人公のアヘラの持ってるマイクがめっちゃ大きいんです
よ。そうだ。
私も、これが結構後ろ前に気になってたんですけど、ずっとちょっと言いたかったんですけど、
あ、昔のことですね。
これ言って、
はいはい、
皆さんに見てほしい。それ大きくないっていう。
は
い、
あの、タモリさんが持ってるようなマイク。
いや、タモリさんが持ってるようなマイクをさらに高くした
。そんな倍ぐらい大きくした。
マラカスみたいな。
一瞬それマイクって思うくらい大きいです。
でけえって。スペインの技術。
マイクってもっと小型化できるだろうっていうくらい大きいです。
そうですよね。はい、ドキュメンタリーだと余計にね。
はい、余計にもうすごい目がいくんで。
集音性ですか。
集音性ですかね。ずっとあれ持ってますよ。
いや、ずっとって別に中盤から持ってない。報道中ね。
はい、中ね、
一番最初の報道中ね、はい。
気になるんです。
あれ持って逃げてたらびっくりします。それで殴れよ。
武器ですね。
それが言い足りなかったこと、なんだそれ。
どうしても。
はい。まあでも私も言い忘れてました。は
い、
ありがとうございます。
ですよね、やっぱり。はい。
はい、
まあ、それ以外はもうないです。言いたいこと。
まあそんなところで、
はい
はい、はい。では点数の方にね、入っていきたいところですけど、
はい。
はい。じゃあまたね、合図を、
はい、100点として。
はい。漫画合図を100点として、
はい、
はい。はい。こちらのね、レック1。は何点かというのを決めていきましょう。
はい。
はい。じゃあ、チパミさんは今回どうですか？今話を聞いただけで。
はい。
うん、
まあ、話を聞いただけで相当怖いなっていうのが
伝わ
ってきました。
そうですね。私とカオリンさんがね、
はい、そう思っていただけ
た。最も怖いと思ったっていう、
はい。嬉しいですね。
そうですね。狭いところで逃げ切れない中で、う
ん、
こう、わたわたと動き回るっていうのがもうそれが想像しただけでめちゃめちゃ怖いです。
はい。
はい。で、まあ、最後のおっぱいシーン。
はい。
はい。
谷間ですね、
まあ、そうですね。
はい。
まあ、谷間と、まあ、合図の場合、パンツですね。
はい。
谷間とパンツですよね。
うん、なるほど、なるほど。
はい。
はい、
そんなにパンツに特化した漫画じゃないけど。
違います？
まあ、気になる。ね、それはね。
それを加味して、
はい。はい。それを加味してですよね。
はい。
じゃあ、合図が100点として、
うん、
レック。
うん。
50点。
なに
ひ
っくー。
全部読んでないのに。
ダメだ。合図も読んでなければ、レックも見てないから。
そうですね。あと、まあ、レック。 ックの怖さは伝わったんですけど、私自身、はい、あの怖いものはあんまり見たくないんですよ。
いやだからそういう視点で点数つけるダ
メだ。そうですか。
見たくない。
おすすめ度って。
おすすめ度。
はい。はい、見たくない度じゃないから、はい。
見たくない度じゃないですか。
はい。
はい。
もっと他の人にもこの恐怖を味わってほしいっていう観点で、
はい、
何点かっていう
ので。怖そうさみたいな感じですよね。
うん、そうですね、うん。じゃあ、怖そうさで言えば、
はい。
200点。
うん、おー、上がりましたね。ね
まあ、まあまあまあ。
でも結構怖そう。
まあまあ、でもカオリンさん、ここはもう ね、もう飛ばしましょう。さすがにやっぱり合図も見てないし、
は
い、レックも見てない
し。ちょっとあれです、モミさんがおかむりですよ。
あ、怒ってますね。
どっちも大好物だからね。
失礼しました。
はい、いいんです、いいんです。
パンツとおっぱいでコアラ比べて、
はい、後で見ましょう。後で合図を片手にレックを見ましょう。
大丈夫です。はい。
あら、うん。じゃあ、続いて、カオリンさん。
はい。
はい。
そうですね、もうこのレックとアイズですよね、
はい、
比べにくいなこれ比べにくいですよ正直、
うん、
そうですねアイズ250ですね。
おお、
はい、
レックが250点、はい、
本当に私初見これ怖かったので、私これ、はい、そう夢に見たんです。
あら怖くて、
そう思い出しました。
はいはい、
今
言ったのも思い出しました。もみさんに夢に見ました。あの狭い階段で追いかけられるっていうのを見て、
はい、
怖いなと。今夢なんですけれども、
はいはい、
階段って思いのほか狭いんですよね、
はい、
それを後ろから猛スピードで階段を上がってこられるってすごい怖いって、
はい、
夢の中って走るスピードすごい遅いじゃないですか。それがもう自分の夢でもちゃんとあって、
はい、
階段を登るスピードがすごい遅いんですよ。
あ、
でも後ろから追いかけてくるゾンビはものすごい速いの、
はい、
すごいそれが怖かったっていうのを思い出したので、
はい、まあ、かおりさん体感も含めて
もう怖かったって、
はい、
まあ、それだけ記憶に残ってたってことなので、
はい、
250、うん、
めちゃくちゃ怖いですね。それ
怖かった思い出したら今すごい怖かったなって
今晩も見るかもしれないですね。
いやもう嫌ですね。いや250です。
はい、
はい、
了解です。
はい、じゃあぜひもみさんに、
はい、そうですね、
はい、言っていただきたいところですか。
うん、まあ合図を100点とすると、レックは180。
なるほど、うん、ちょっとやっぱ上
上ですね、はい、いやちょっとじゃないですけどね、180って今、はい、皆さんちょっと
そうです
ね、ちょっと
言い方がおかしくなってますけど、180、そうですね、やはりレックは衝撃ですよ。
うん、
もうその要はゾンビ映画市場としても、はい、そのもう、ね、こういうものだと、ゾンビ映画ってこういうものなんだっていう、はい、まあ、決めつけというか、なんか、まあ、何でしょう、マンネリ化ですかね、してたところに、
はい、
まさかのスペインからのね、
はい、
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 まあ、ちょっとね、
新しい波、
はい、
うん、
ちょっと予想を裏切るようなね、ところからの。
世界的ヒットでしょ、
はい、
でこれは評価してあげるべきだと。
はい、
うん、もちろんね、合図も素晴らしいですけど、
はい、
はい、はい、で、いろんな映画に影響してるわけですし、
はいはい、
っていうのを考えれば、
はい、
ここはやはり、180がいいかなと思いますね。
あとこの映画あれですよね、ちゃんとそのまあ王道じゃないですけれども、
う
ん、まあ、ちゃんとそういうところもきちんと抑えてる部分もありますよ ね、
うすね、うんうん、
こうびっくりさせるとかバ ン、
はいはい、
バンってきてバンってきてみたいなところとかも、
はい、
ちゃんと抑えてるところも、
は
い、
教科書ですよ。
そ う、 そうですね、そう教科書見本となるような、
パニックゾンビ映画としては本当に教科書になります。
はい、うん、見ている視点とかも全くもう、はい、そうですね、最後引き込まれていくなんてオチというか、なんかまさにそうですよね。
はい、うん、なので強くおすすめする映画ですから、
はい、
ということで、
はい、
はい、じゃあ
何点に、
ね、何点にしますか、
はい、
うーん、
迷うところですね。
まあでもまあ私個人的にはもう180、
そうですね、
180まさかずでいきますか。
180まさかず。ちょっと今
気持ち、え、誰ですか、
いっぱいいるみたいな感じになりますけど。
かつらまさかず先
生。まさかず先生。
180まさかずでいきますか。
いっぱいいるなって思いました。
かつらまさかず先生が180人。
はい。
うね、はい、どうですか、
まあいいんじゃないですか。なんかまさかずっていうか田村かと思います。
本当だ。
ちょっとね、グロータだと思いますけど。180まさかず。
まさかず先生。
というわけで。
決まりですか、
はい、いいですか。
もう相当スピードで漫画書き上げますね。
はい、確かにね。一瞬でもう前回終わる、
で、
うん、はい。
では。
というわけで、
はい。
はい、こちら、レック1、はい、原作版は、
はい。
合図を100点とすると、
はい。
はい、180まさかずということで、
はい。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
うん、はい、はい、といったところでホラー映画の紹介もね、はい、にさっぱり終わったところで、ね、はい、はい、ここから告知です。
はい、
はい、告知また今回もいっぱいありますよ。
はい、はい、
うん、まずですね、まあ、これ取り上げないとおそらくダメだなと、はい、ボードゲームポッドキャストとしてもね、はい、
食べられちゃうぐらいのことなんですが、あ、やばいですね、それテントウムシに食べられちゃいます
よ、ね、はい、はい、関西ゲームトークボリューム1、
はい、
こちらイベントとして、
はい、
はい、実はね今度行われるんですけど、はい、まあ、この関西ゲームトークボリューム1というのは何かと言いますと、まあ、司会をですね、まあ、炭酸ファブリークの、はい、あさとさん、
はい、
を司会として、ゲストに第一研究員ね、ボードゲーム研究室の我ら
が、はい、我らの兄貴
川崎さん、
はい、
で、暴走ボードゲームボードの浩二さん、
はい、
狭くて浅いやつら、まあ、狭さと呼ばれてますがこちら沢田信也さん、
はい、
で、ね、我らがペガの屋根裏部屋のペガさん、
はい、
それからモブラジの宮野さんといった、はい、超豪華ね、はい、そうそうたるメンバーですよ。もうボードゲームポッドキャストね、はい、関西の方のボードゲームポッドキャストの、はい、もうさんさんたるメンバーが一堂に会してですね、はい、はい、オフレコでですね、はい、はい、実はイベントをやると、収録ではなく一切収録をせず、
はいはいはい、
ね、まあ私たちがね、ボドバラさんの、
はい、
行かせていただいたじゃないですか、
はい、
何でしたっけ、ロフトプラスワンか、
はい、
はい、あれが大阪の方にもあるんですけど、
はい、
はい、新しくできたロフトプラスワンを使って、
はい、
そちらで、はい、トークショーを行おうと、
お
っていうのがこの関西ゲームトークボリューム1です、
はい、
はい、
はい、こちらは行われます、
はい、
で、今参加ね、募集していますので、
はい、
はい、ぜひ興味がある方は行ってみてはどうでしょう、
はい、
はい、詳しいことはまたブログに掲載しますが、
はい、
実はですね、ボドバラの大橋さん、
はい、
ね、
はい、
私たちもお世話になってる大橋さんも、
はい、
なんと参加されるそうです、はい、そちらは要はお客さんとして、
あ、はい、
なるほど、
はい、
もしかしたら、
はい、
まあちょっと登壇してね、
はい、
またいろいろ絡まされるかもしれないですけど、はい、
うん、
まあ、この感じから考えると、まあ、大橋さん以外にもね、はい、いろんな方がね、はい、ポッドキャスト、
はい、
関東からも行かれる可能性がありますから、
はい、うん、すごいですね、
これは興味津々ですよ、ですね、もう、
うん、
ただね、
はい、
私はねその日ね、ちょうどその日、
はいはい、
ちょっとビアガーデン、
ビアガーデン
浴衣を着てみんなで飲もうっていうね企画をね、
なるほど、その日なんですね、
やっちゃったんで、はい、しかもそちらね、はい、カオリンさんとチパミさんもね、
はい、
参加する予定じゃないですか、
そうです、はい、
そうです、
残念ながらそちらの方には、は
い、ホテルのねテラスをね、はい、借り切ってね、はい、みんなでビアテラスか、
はい、
をやりましょうと、
相当前から
そうですね、計画自体がもうね、はい、数ヶ月前から
というか、はい、もうね、10人ほどでやるって決まってたんで、はい、ちょっと、はい、今からそちらを中心するわけにはいかないので、はい、まあ、残念ですけど、はい、まあ、出席できないですが、
はい、
はいはい、まあ、遠くから応援しております、
はい、
なので、はい、
はい、
まあ、参加されるゲストの方々、はい、そして司会のね、あさとさん頑張っていただいて、
はいはい、素晴らしいものになると思いますね、
期待して、
そうですね、ここでしか聞けないことがすごい、
はいは
い、
あ、そうです、そうです、オフレコなので、
はい、
はい、もう完全にそこでしか聞けない、もしかしたら、
はい、
もしかしたらですけど、
はいはい、
このホラボドの話、
はい、
なんかもなんかそこでね、
あ、ちょっと万が一
もしかしたら、
はい、奥が一
あいつらどうなんみたいな、
あ、そういうことですか、
あ、怖い怖い怖い怖い、
調子乗ってんじゃないの、
怖い怖い怖い怖い、それ言ったら一番きついやつですよね、
そうですね、
ねえ、いや、もう怖いんですよ、だからそういった意味では本当に出席したかったですけど、
そうですね、ちょっと3人変装してね、
はい、行かないとやられる可能性がありますけど、はい、いえーっていうね、
まあ、残念ですね、ちょっとね、
本当に
聞きたかったですね、
はい、
うん、
あそこら辺は後日大橋さんに直接聞きます、
どんな感じ
ですか、大橋さんスパイなんですか
スパイじゃ
ない
、
そんなそんなもう滅相もないですけど
そうですね、
はい、またね、
はい、
聞けたらいいななんて思います、
いける方はぜひ参加していただいて、
まあ、それにまあ、はい、ボリューム1ですから、
はい、
今後もまた行われるでしょうし、
はい、
もしかしたらね、その関東ゲームトークボリューム1なんてね、
うん、
あるかもしれないですから、
そうですね、はい、うん、そういうのとね、影響されて、
はい、そういった時はね、我々もね、ぜひ出席させていただいてね、
はい、
そうですね、
はい、いろいろ語りたいななんて思います
が、とことを言えるような立場なのかちょっと
置いといて、いやいや、まあ微妙なところです
けど、私はまあ、観客席として、
私もですね、
はい、
はい、 でね、まあ、先ほど、まあ、言った、あの、ロフトプラスワンで行われた、ボドバーさんのね、はい、イベントね、私たちも参加させてもらったじゃないですか、
はい、
先日、
はい。
でですね、なんとですね、今度、
はい、
ベストフレンドね、
はい、
その、
はい、
第2回が、
はい、
はい、行われます。
決まりましたか？
そうなんですね。
はい、第2回開催日が9月23日です。
あ、はい。
おまさかこんな近々で行われると。
そうですね。はい、まあ、やるとしても、まあ、もうちょっと先なのかなと思ってます、う
ん、はい。
半年後とかね、終わってたら、まさかの。
コンサートにね。
その9月23日、
はい、
これはね、はい、火曜日です。
いっぱいですからね。
火曜日。
はい。
で、祝日です。はい。ベストフレンド。
はい。
はい、第2回、芸人たちのね、はい、ベストフレンド行われますので、
わ、行きたいですね。
はい。で、また、麒麟の川島さん。
はい。
は、もう確定で。
はい、で、きっと楽しかったんでしょうね。
ね。
そうですね。
はい、楽しそうされてましたからね。
残りのメンバーは、まだ、検討中。
検討中。
はい。まあ、続々とね、発表されていくと思いますが、
はい、
こちら
は
ね、次はね、なんとお客さんをね、ベストフレンドの親にしてみはどうかとか。
なるほど。
はい。大橋さんがおっしゃってました。
はい。
あ、面白いですね。絡めるように。
はい。これがね、どう転ぶかですよ。
ね、
滑るかどうか。まあ、一般の人もね。
まあ、前回は全員がプロの方々ってこと
ですね。そうですね。
ね、はい、
うんはい
うん。そういうね、新しい展開も見られるかもしれないので。
はい、いやー、
はい。ぜひ、興味がある方はね、はい。はい。その日は開けておいていただいて。
はい。はい、私たちもお客さんも緊張感ですね。はい
私たちもね、できたら、可能な限り、
はいはい、
また出席 、はい、させていただきたいかなと、
そうですね。
思っております、
はい。
はい。
めちゃくちゃ興味あります。
ね、
はい。
はい。でね、はい。では次の話になるんですが、はい、ね、いっぱいイベントありますね。はい。はい、今度9月7日、
はい。
はい。ちょっと戻りますけど。
だんだん秋になってきて、目印ですね。
はい。
は
いはい、
そうですよ、うん。9月7日の13時からなんですが、
はい、
東京は、
はい
ゲームスペース柏木さん、
はい、
見てなんとですねゲームストアバネスト、
はい
ね、このゲームストアバネストさんは、
はい、
もう私ももうね数十万は落としてますよ
また来ましたね
はいもうお金の話、
はい
はい、また来た
はいボードゲームショップ、
はい、
名古屋にあるゲームね、はい、ボードゲームショップなんですけど、はいまあ、そのバネストさんのなんと15周年記念パーティー、
はい、
というのが行われます、
はい、
あそうなんですね
はいで、このね、また豪華、主催は、草場淳さん、はい、もう有名な草場淳さん、
はい。
で、さらに、メビウス、
はい、
ね、ボードゲームショップといえばメビウスさん、
はい、
メビウスの、マスターも、
はい
はい
は
い、
参加されるそうで、
はい、
はい、もう恐ろしいほどのメンツが揃う。はい予定ですよ。はい。で、そちらも、一般の方も参加できるようなので、
はい、
はい。まあ、参加募集としては30名ほどになっていますので、
うん、
そんな、まあ、多くは集まれないと思いますから、うん、はい、はい。もう、興味ある人はもうね、
すぐに
でも、
はい。
はいはい、
ちょっとね、
そうですね。
あっという間にいっぱいになってしまう可能性
もあるので、ね。はい。で、私もね、はい、できたら参加させていただこうかなと、今、スケジュールをね、
はい、
調整中ですので、
はい、
はい。参加できたらなと思っています。はい、ただね、その空気的に、
はい、
うん、
うん、
うん、まあそんななんかね、お前誰だよみたいな感じになるぐらい、はい、もう本当有名人しか集まらなかった時はちょっともちろん自粛しようかな、
はい、
怖いですからね、私のそのだってもうね武器といったらもうバネストさんにお金いっぱい落としましたよしかないんで、
しかないですね、
そうですね、
それぐらいしかないんで、
ちょっと弱いところですね、
弱い弱い、
まあ他の方もねいっぱいお金落としている可能性も高いですからね、
高いですから、
はい、
はい、そうですよ、もう私なんてもう全然もう。はい。ボードゲームフリークな方からしたらもう全然なんで。まあまあまあまあ、検討中なところです、
はい。なるほど。
はい。で、今週の末。
はい。
はい。はい、8月の16日ですかね。
はい。
に、ミスボドさん。
はい。
はい。ミスボドというと、ボードゲーム界としては、はい、もう相当に有名な、はい、関東の。
はい。
はい。で、名古屋でも、はいあったりするんですけど、はい、そのミスボドというボードゲーム会に私参加させていただくことになりまして、
は
い、
あそうなんです
ね、初めてなんですが、
はい、
これがですね、テーブルゲームインザワールドでもニュースになってたんですが、
はい、
300人以上、
は
い、
はい、
うわすごいですね、
300人以上のボードゲーマー、
会場もかなり広いところ、
6人宅は50組ですか、
はい、うわすごいですね、
そうですね、
はい、そちらに参加させていただいて、しかも何ですか、浴衣を着ると、
はい
はい、参加費用が安くなる、
え、で何ですかその風流な、
着付けもやっていただけるらしくて、
そうなんですね、
もう恐ろしいイベントですよ、
すごいですね、
いいんですかもみさんは、
はい、もちろん
浴衣を着られるんですか？
浴衣はさすがに、私、まあ、会場から、
はい、
もうかなり遠い場所に住んでるので、はい、まあ、浴衣で行くっていうのはなかなか難しいですし、
はい、
初めてなので、
はい、
ちょっとね、ハードル高いですから。
はい、まあ、一人浴衣やったらどうしよう。
いや、おそらく浴衣の人は多くいらっしゃると思いますけど、
はい、
ちょっとまあ、そこは難しいかなと。
なるほど。
っていうので、ちょっとミスボドさんにお邪魔させていただきます。
はい。
はい、リスナーの方でね、
はい、
はい、まあ、参加される方多くいらっしゃると思いますので、
はい
はいはい、もし見かけたらご挨拶などさせていただけたらなと思
って、
はいはい、
また帰ってきた際には感想の方を
ぜひぜひ、
はい、
聞かせていただいて、
まあ、どうやってね、はい、判断するんだっていう話ですけどね、あれもみじゃねえかっていう
なんか T シャツが着てたらいいんじゃないですか、
もみって
ホラーボード T シャツ、
ホラーボード T シャツですか、
はい、あ、いいですね、
ちょっと作って、
ホラーボード T シャツか、あ、じゃあホラーボード T シャツは、
はい、
ゲームマーケット秋の時に、
はい、
作ってきていきますか、
みんなで
3人で、
そうだけどちょっと恥ずかしくなってくるっていう、
は
い、
そうですね、
おい、
いや、モムさんが着るならいいかなっていう、
なんで私だけよ、
我々はね、
ちょっと宣伝等になってもらって、ね、ちょっと、ちょっと我々はね、ハイソな格好していきますんで、
そうですね、
その T シャツなんかでいかないです
よ、
まあ、お待ちに出るのに
いや、もうでもすぐ言いますからね、これチュパミとカオリンです、
やめてください、意味ないじゃないですか、違いますっていう、
そうですよ、割りし、ドシャイですよ、ドシャイ、
まあでもせっかくね、今回
そうですよ、
300人もいたら、
絶
対ないですから、
は
い、なんかしてい
きます、いや、もう普通に
失踪
に行きます、普通に行きます、
失踪
失踪に、
まあ、ほらほど T シャツは間に合いません、そもそも
今週でした、
ね、はい、
その時はマッキーでね、マッキーで書いてもらって、は
い、マッキーじゃないマッキーでいかない、恥ずかしい、
そうですね、
はい、まあそんな感じで、
はい、
はいはい、というところで、
はい、
はい、ではね、まあお便りのね話になっていくんですが、
はい、
あ、そうだ、その前に一つね、全然ボードゲーム関係ないし、
あ、はい、何でしょうか、
まあ言ったホラー映画も関係ない話していいですか、
はい、何ですか、
何でしょうか、
はい、実はですね、
はい、
ひとし松本のゾッとする話というね DVD がこの度、
はいはい、
発売されました、
はい
はい、こちらね、
はい、
上下巻、
はい、
うん、これはね、個人的に、
ね、
個人的におすすめしたい、
はい、
DVD です、
はい、あ、見たい、
あ、これ普通に見たいでしょ、
見たいです、普通に見たいです、
見たいですね、
これね、
あ
の、ひとし松本の丸々な話という番組が、
はいはいはい、
もう4年前ほどですか、
はい、
にあって、
はい、
ね、結構人気番組、
まあ、ね、
まあ、ね、
はい、
残念なことに終わってしまいましたけど、はい、話すことがなくなったんでしょうね、
はいはい、まあでも知らない方いないんですか、
はい、
はい、
の、その中での人気のね、
はい、
あのテーマ、
はい、
ゾッとする話の、
はい、
それが全てシリーズで、
はい、
なんと全部入って、
はい、
今回上下巻で発売されました、
はい
はい、
こちらはね、
見たいです、ね、
超おすすめです、
そうですね、
なんせね、やはりその怖い話をするとか、
はい、
まあ、今度怪談会をね、
はい、
あの特別会で収録するじゃないですか、
はい、
ああいった際にもね、どうやって話したら面白くできたり、
はいはい、
は要は、ゾッとさせれるような工夫、
はい、
あ、声の緩急だったり、
はい、
話の持っていき方ですよね、
はい、
そういう勉強にもなりますし、
はい、
で普通に、笑える話もあるし、ゾッとする話もあるといった意味では、
はい、
まあ、カップルや家族で見る際にも非常に安心して見れる、
はい、
うん、という意味で、まあ、おそらくね、このタイミングでもう終わってから、そんだけ時が経ってから出すということは、
はい、
まあまあまあまあまあ、やはり人気だったですよね。
そういうことなんですね、
はい、いろんな意味でゾッとしますもんね、
はい、
はい、
私あれですから、あの、
はい、
ひとし松本の丸々な話の、
はい、
その、まあ、DVD がね、
はい、
出たんですよ。もう2年ぐらい前に。
はい。
はい
はい、
あれのね、まあ、誕生編っていう、
はい、
要はまだ最初の1年をまとめたやつなんですけど、
はい
はい、それを買ったんですよ。
はい。
その時に。
はい、
で、もう誕生編っていうから、
はい、
次ね、もうどんどんどんどんこう、中期、後期っていう風に出るのかなって、期待してたら、
はいはい
はい、まあ、よほど売れなかったんでしょうね。出なくてね。で、出なくて、ああ、ゾッとする話も聞けないって、
はい、
私大好きだったんで、
はい
はい、
ですごい残念だったところに、
はいはい、
この発売なんでね、ぜひ、
はい。
はい。このリスナー、
はい、
いや、特にですね、ネタアートラジオのアコさんは、購入していただいて、
はい。
はい、なんでね、前回、怪談会やっていらっしゃったんで、
はい、
ぜひ購入していただいて、うん、といったところでおすすめです。
はい。
はい、
まあ、そんなところで。
お好きな方にはね、
はい。
おすすめですね。
はい、そんなところで、はい、はい、ではチパミさんよろしくお願いします。
ホラボドではお便りを待っております。またシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ カタカナでボドで検索してください。また、ホラボドは iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。で、Twitter アカウントは、@HORABODO、ホラボド。ご意見ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、はい、ということでね。
はい。おー、はい、綺麗な感じで。
いやいや、やたらまたが入りました、ね。またまた。
いや、私もなんかすごいスラスラ言うじゃなって
。かなり今回は。
はい。
はい。ね、
そうですね、
慣れてきた感じ
これまでに比べれば。ね、はい。
もう回を増すごとにね。
そうですね、やっぱり。
こなれてきてませんか、ま
あ、はい。
カンペを見てるんですけどね。はい。まあ、そんなところで、はい、はい、今回もね、長尺になりましたけど、
はい、はい、相変わらずね、
作業 BGM としてはね、はい、ね、はい、ちょうどいいかなと、はい、思うところで、
はい、はい、今回右へね、聞き流していただいてね、て
うん、
はい、
そうですね。で、まあ次回はまたね、
はい、
夏の特別企画ということでね、
はい、
また特別回ね、収録したいと思っておりますので、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。というわけで、まあ皆さんね、リスナーの方は暑い中ね、はい、聞いてくださってる方もいらっしゃると思いますが、
はい、
はい、猛暑気をつけて、
はい、はい、
脱水 ね、症状などね、
はい、
熱中症もありますので、
そうですね、水と水はいっぱい取ってください。はい、
そうですね、
はい、
はい、でご飯もね、あまりそのまあちょっと夏バテで食べないというのも、はい、結構後々響きますから。はい、
ね、
はい、たくさん食べていただいて、かおりんさんのようにへばらないように、
はい、
はい、
頑張ってください、
はい、
というリスナーの心配をするというこのコラボとのね、
はい、優しさ、いやらしいな、いやらしいな、
言っちゃった、
はい、
まあでも皆さんには元気で聞いてほしいですね。
そうですね、
はい、
死にかけの状態で聞くラジオじゃない
じゃないですね、はい、元気な状態で聞き流すっていう、
聞き流す
が、はい、
大事、
うん、大事ですね、はい、
大事ですね、
大事です、
はい、はい、というところで、
はい、
今回はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ではさらば、
チャオチャオ。